さて、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、洗礼を授けておられるということが、ファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、洗礼を授けていたのは、イエスご自身ではなく、弟子たちである。ユダヤを去り、再びガリラヤへ行かれた。しかし、サマリアを通らねばならなかった。それで、ヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。以上であります。イエス様は休むことなく伝道を続けられています。人々はイエス様による多くの印を見たので、イエス様を信じたわけです。ですから彼らが信じた信仰というのは、結局のところ印を見たから信じたわけであり、まだまだイエス様が求めるような誠の信仰からはかけ離れていたようです。そのことについてイエス様は2章24節で、 彼らを信用されなかったという言葉で示してあります。ではイエス様が求める信仰というのはどういうことかといいますと、イエスご自身が神から使わされた神の御子であり、悔い改めてイエス様を信じることによって新しく変えられていくことを信じるということです。つまり救い主である御子イエスを信じることによって永遠の命が与えられることを信じるに至る信仰であるということです。イエス様はそのような彼らを信用されなかった一方、人々はイスラエルに救い主がやって来られるという期待をイエス様に向けているようにも実は見て取れるのです。どうしてかと言いますと、3章2節でイエス様のところにやってきたニコデモはイエス様に向かって、あなたが神のもとから来られた境地であるとか、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことができないからですなどと言っているからです。どうやらニコデモはイエス様をただ者ではないと見抜いているようです。それゆえどうしてもイエス様に会って話をしたいという強い思いに彼は駆り立てられていったように見て取れるわけです。その後イエス様は人々に洗礼を授けていきます。洗礼はこれまで洗礼したヨハネがヨルダン川流域で人々に授けていたものです。ヨハネが洗礼を授けていたというのは、いわば旧約の予言の通り、この世の終わりの時に裁き主がやって来られる前に悔い改める証として洗礼を人々に授けようとするものでありました。これこそが御子イエス・キリストがやって来られるためのヨハネの先備えとしての働きであったわけです。このようにさまざまな事柄がイエス様に向けられていきます。向けられた中心にイエス様がおられるように見えるわけです。さて4章1節を見ますと、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作り洗礼を授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入ったとあります。今まさにヨハネが言ったように、あの方は栄え、私は衰えねばならないと言ったその言葉通りに世の中は流れていっているようです。その現象が一節の言葉に現れています。今まで洗礼者ヨハネの影に隠れていたようにも見えるイエス様の活動が、今やパリサイ派の人々にも知るところとなるわけです。イエス様に対する警戒度が一気に増していったと言えるのかもしれません。それはおのずとイエス様への警戒意識を向けることになるからです。警戒はイエス様への敵意となって現れ、やがてイエス様を排除すべきものとしてみなしていくことになるからです。またこの頃洗礼者ヨハネはヘロデ王に捕らえられてマケルスの要塞に連れて行かれます。 ヨハネはそこで一定期間収容された後、首をはねられて殺されてしまうわけです。ですからイエス様はそのような危険というものを事前に察知されて、弟子たちを連れてガリラヤに向かうことになります。ガリラヤが安全な理由というのはいろいろ考えられます。エルサレムから遠くかけ離れているということは、敵対者も少なく、より安全になります。またガリラヤには神殿もなければ大祭司もいません。ユダヤの最高法院もそこにはありません。ですからそういう人々が少ないということもガリラヤに行った理由の一つであるかもしれません。そしてまた歴史上、ガリラヤは幾度か異邦人の手に落ち、異邦人との混血の者もいたとされていたところです。ですから追及の手も伸びず、エルサレムとは違ってはるかに安全なのは間違いないわけです。ところでイエス様がガリラヤに行くには二通りの方法がありました。一つはヨルダン川を越えて、ヨルダン川の東側の渓谷沿いの険しい道を歩いていく、いわゆる遠回りをしていく道です。もう一つはガリラヤに向かって北に一直線にサマリアを通って進んでいく方法です。ユダヤ人はサマリアを通らず、回り道をしてまでもガリラヤに向かうのが当時の習わしでありました。ですから本来ならイエス様もそうすることができたはずです。しかし聖書ではサマリアを通らねばならなかったと4節にあります。早くガリラヤに行きたかったから通らねばならなかった、そのようにも受け取ることができます。しかしサマリアを通らなければならない何か深い理由があったことがこの後わかります。それは今まさにさまよっているサマリアの羊たちを救うためであった、そのことがわかるわけであります。そこでイエス様たちはサマリアを歩み続け、シカルという町にまでやってきました。そこはヤコブの井戸と呼ばれる井戸があったところであるとされています。ヤコブの井戸というのは創世記のイサクの子供、あのヤコブのことです。このヤコブが掘った井戸として、この井戸は長い年月の間用いられていたようです。イエス様と弟子たちは何の計画もなく、ただ歩き続けて正午頃にそこにたどり着いたのではありません。正午というのはこの地域では一日のうちで最も気温が高く暑い時間を意味します。イエス様はこの当時の旅の慣習に習い、正午頃に休みを取り、厳しい日差しが弱まるまでの数時間を安全な井戸のそばで過ごそうとされたのです。イエス様は旅に疲れてそのまま井戸のそばで座っておられました。この座っていたというのは、もともとの言葉では ずっと座り続けていたという意味合いです。イエス様はそれほど疲れ果てていたということです。この地域の人たちは正午頃から割と過ごしやすくなる間は休みを取るわけですから、ある程度歩き続けなければ長い道のりを稼ぐことはできません。そのためこのヤコブの井戸に正午頃にたどり着くようにするため、まだ薄暗い時から出発したと考えられるのです。イエス様が井戸のそばで座っていた時、一人のサマリアの女が水を汲みに来たので、イエス様はその女に水を飲ませてくださいと頼みました。私たちは井戸と言いますと、桶に縄などをつけて井戸の水を汲み上げるものが井戸に備わっているというイメージがあります。その汲み上げる器を一般に鶴瓶と言っています。しかしその地域ではその鶴瓶がついていないので、井戸の水を汲む人たちが各自その鶴瓶を持ってきていたそうです。イエス様はそれを持っていませんでした。ひょっとしたら弟子たちがその鶴瓶を持っていたのかもしれません。弟子たちは食べ物を買うために出かけてしまっています。水を飲みたくても汲む器も飲む器もないわけです。ですからそのサマリアの女にしか頼むしか術はありません。そこでその女はイエス様に向かってこう言いました。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。聖書ではユダヤ人はサマリア人とは交際しないと書かれています。この両者には実に根深い確執があるのです。元をたどればイスラエルが2つの王国に分かれたことから始まります。その後北王国の首都サマリアが陥落し、アッシリアによって滅ぼされてしまいます。多くの住民が連れ去られ、他の民族がこの地に入り込み、残された人々との雑婚が行われ、イスラエル民族としての純粋性は失われてしまいました。そのため偶像礼拝にも侵されていったのです。一方南ユダ王国も滅ぼされ、バビロン捕囚を経験しましたけれども、ユダヤ人は民族の純粋性は何とか守り続けていったのです。それゆえユダヤ人はサマリア人を蔑視したわけです。バビロン捕囚からの帰還後はエルサレム神殿の再建をサマリア人が妨害したり、サマリア人はゲルギム山に神殿を築いてそこで礼拝をしたりと、両者の間には激しい反目と対立が続きました。そのためユダヤ人はサマリア人の土地を通ることもせず、わざわざ迂回するようになっていたわけです。先にも述べましたけれども、ユダヤ人はサマリア人を蔑視しました。特にサマリア人が使ったものは汚れているとして使うことはありませんでした。ユダヤ人はサマリア人のことを異邦人として扱っていたからです。ですから 先にサマリアの女が言った言葉には実はサマリア人の私が使ったものを使うとユダヤ人であるあなたは汚れてしまいますよ、それでもいいんですかというような意味合いがそこに含まれているわけです。しかしイエス様はサマリアの女が言ったことには触れず、こういうわけです。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。サマリアの女はこの言葉を聞いて、生きた水というのは今自分が井戸から汲もうとしているような湧き水であると思い、さらにこう尋ねるわけです。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。ここで言う主という言葉は、この女の人がイエス様を神と認めてこのように言ったわけではありません。先生というような相手を称える感じで用いた言葉であると思われます。サマリアの女は、何よりもあなたは井戸水を汲み上げる桶のようなものを持ってはいないから、井戸から水を汲むことはできないでしょうと、まず現実的な話をイエス様にしていきます。彼女にとっては飲むための水は自然に流れている水、湧き出てくる水、これ以外の水は考えられなかったからです。だから今のままでは、実際にあなたが言われる生きた水を汲み取って飲むことはできない、あなたは一体どうやってその水を手に入れることができるのか、そのようにも受け取ることができるような言い方を彼女はしているわけです。この女の人は生きた水について強い関心を持ちつつも、自分たちがこれまで飲み水として使ってきた水がどれほど有用な井戸水であるかをイエス様に話しました。また自分たちが用いている井戸水は、あの偉大なヤコブが掘った井戸水だ、これ以上の井戸水はあり得るのか、そう言ってもいるわけです。そして彼女は、父ヤコブはと言っているように、サマリア人の誇りをイエス様にぶつけてきています。だからあなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか、このようにイエス様に向かって話してきたからです。この質問についてイエス様はやはり直接的には答えてはいません。二種類の水があることをこのサマリアの女に語っていきます。そのことについて書かれているのが13節と14節です。そこをお読みいたします。この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。まずこのヤコブの井戸から水を飲むと その時は一時的に潤い満たされていきます。しかし時が経てばまた喉が渇き水を飲みたくなるわけです。つまり物質的な水というのは一時的なものに過ぎない。だから渇きはなくなることはないのです。一方イエス様が彼女に語った水というのは端的に言えば恵みという言葉を用いることができるかもしれません。私が与える水を飲む者はというのはどういうことなのか、その言葉を御子イエスによってもたらされる恵みをいただく者はと置き換えて読むことができるようです。イエス様から与えられる恵みは私たちにいつも与えられ続け、決してそれは枯れることがない、そのようにも受け止めることができそうです。ですからイエス様によって覚えられた者たちはその中で愛情をふんだんに与えられ、心が安がり、いつも平安であり潤いのある生活を送ることができるようになる。そのようにイエス様によって与えられる恵みはいかに至福なものであるか、そのことをこのサマリアの女に伝えようとしているように思えるのです。このイエス様のメッセージは三章一節以降でニコデモに語った人は新たに生まれなければ神の国を見ることができないと言われた、その内容にとても似ています。今日の聖書箇所の実節では、もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうと言っています。つまりイエス・キリストがどんなお方であるのかを知っていて、あなたの方から救いを求めてきたのなら、イエス・キリストはそのものを救われる、そのように言っていると受け止められそうです。他の言い方をするなら、イエス様に救いを求めてきた者にはイエス様が救いの御手を伸ばせられるということです。イエス様がそのものを救われる、イエス様が新しく自分を生まれ変わらせてくださる、イエス・キリストを信じ求めなさい、その人々には永遠の命を与える、そう言っているようにも受け取れるのです。しかしイエス様の言葉を聞いたサマリアの女はまだここに至ってもイエス様の語られた言葉の意味をあまり分かってはいないようです。というのもこの女の人はこう言っているからです。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。この女はあくまでも自分が水を汲みに行かなくてもいいようにその水をくださいと言っています。ですからここに至ってもイエス様とサマリアの女との間には生きた水についての理解の隔たりがあることを改めて思い知らされるわけです。そのかけ離れている認識をサマリアの女がどのようにしてイエス様が言われていることを理解していったのか、それは16節以降で詳しく書かれていますので、それを改めて今後見ていきたいと思います。お祈りいたします。 恵み深き天の父なる御神様、あなたは一人一人の出会いを大事になさいます。特にサマリアの道を歩き続け、そこで出会ったサマリアの女にイエス様は光を与えようとされています。イエス様は誰に対しても同じように接し、神の御心を教えられていきます。私たちもイエス様が私たちに示された愛をもとに人々に語り続け接していくことができますように、どうぞ私たちをお見守りください。そしてイエス様の導きを確信した日々の営みをこれからも送ることができますように、顧みをお願いいたします。これらの祈りと願いを救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。